本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書7章24節から30節です。ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったんですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったんですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反してパリサイ人、律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。アーメン。バプテスマのヨハネは、イエス・キリストの道を用意することを証明として授かった人でした。ですから、ヨハネよりイエス様がキリストであられることをよく知っている人はいませんでした。しかし、ヨハネはイエス様がキリストとして行われる方法については誤解を持っていました。ヨハネの視線では、イエス様が行われることがキリストの道を歩んでおられるように見えませんでした。それでヨハネは二人の弟子をイエス様の身元に送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか、と質問しました。この部分については先週に詳しくお話ししました。今日の本文では、イエス様がヨハネの二人の弟子が帰っていった後に、群衆に向かってヨハネがどんな存在なのか、また今主と共にいる群衆と、今日礼拝を捧げている私たちがどれだけ祝福の恵みを授かった存在であるかを話してくださっておられます。本日の本文24節はこのように明かししています。ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったんですか？風に揺れる足ですか？イエス様は習字疑問文の形式で、バプテスマのヨハネがどんな人なのかをはっきりとおっしゃっておられます。ユダヤの荒野には足が多くありました。当時は足を杖や棒として使ったり、何かを測量する物差しとして使ったりもしました。また足を定規として使ったり、ペンとして使ったりもしました。荒野で育つ足の間に風が吹いたら、足があっちこっちに揺れ動きました。イエス様はヨハネは足のような存在ではないと強調しておっしゃっておられます。イタリアのオペラ作曲家のジュゼッペ・ヴェルディの作品にリゴレットがあります。そのオペラで最も有名な歌は、ラドンナ・エ・モビレ、女は気まぐれです。前の部分の歌詞はこうです。女は気まぐれ、風に舞う羽のように、声も心も変えてしまう。それで女の心は足のようだと言ったりもします。つまり心を決めることができずにそわそわするという意味でしょう。一方、男も最初はとても素敵に見え、その心が海のように広いと思っていたのに、深く付き合い結婚してか暮らしてみたら、その心はサッパの気象に似ていると話したりもします。サッパはせっかちな魚として有名で、網にかかったらその気象のせいで すぐに死んでしまうと言います。それでサッパの起承は心が狭くて意志が弱いことを例える言葉です。結局風に揺れ動く足とサッパの起承はいずれも人間は自分の考えや意志通りに行える存在ではないという意味です。イエス様のこの御言葉はバプテスマのヨハネがイエス様がキリストとして行われる方法については誤解していたとしても、彼が固く決心をして自分の働きをうまく遂行したという意味です。二十数年前にソウルで数人の大学の友人たちと食事をしたことがありました。その中である友人は教会に通っておらず、大学を卒業する前に結婚をしたので、すでに小学校3年になる息子がいました。当時私の子供はまだ赤ん坊でした。その友人は自分の息子のおむつを変えたり、ミルクを飲ませたことがないと言いました。そして釣り好きだった友人はずっと自動車のトランクに各種の釣り道具とテント、ラーメンなどの非常食を入れておきました。週末に仕事が終わったら家に電話を入れてからすぐに川と海に行って釣りをし、そこで過ごした後に月曜日に会社にそのまま出勤したことも少なくなかったそうです。そんなある日の土曜日の夕方のことでした。当時友人の息子は語を習っていて、妻に明日は息子が通う語の塾でピクニックに行くけど車が足りないから運転をしてほしいと頼まれました。友人は釣りに行きたい思いでいっぱいでしたが、息子のためにそうするのも良いだろうと思い、翌日に塾の子供たちをピクニック場所まで乗せてあげました。そしてしばし後の塾の塾長と話を交わす機会がありました。塾長は友人より 2,3 歳ほど多く見える若い人でした。友人が塾長にどうやって語の塾を始められたんですかと尋ねました。その塾長は、自分は本来は大手企業で働いていたが、自分の長年の夢は子供たちに語を教えることだったと言いました。塾長はその思いをいつも胸に秘めていたが、用意ができたと思った時に会社に辞表を出し、退職金と貯金していた金で塾を開き、子供たちに語を教えていると言いました。友人はその塾長の話にショックを受けました。あ、こんな風に自分が思っていることを実践して生きている人もいるのか、俺もこんな風に生きていてはいけないと思いました。そしてその塾長に、これからは車が必要な時はいつでも呼んだら来ますからと言いました。そしてその日に釣りをやめたそうです。私もこう言っていました。自分が考えていることを実践して生きているなんて羨ましいな。その言葉を聞いて私はこう言いました。ある日自分の人生に対してこれは違うなと思うことがあったら、教会に来るか、僕に連絡しろよ。人は自ら考え、その考えたことを実践して生きることだけで他の人を感動させ影響を及ぼすことができます。バプテスマのヨハネの人生は一つのことのために用意された人生でした。主キリストの道を用意することが彼の証明であり使命でした。 その役割を完璧に、そして完全に担うために、荒野で叫んでいる者の声として行きました。荒野は乾いた野草以外には何も見えるものがなくて、神様だけに集中できる場所です。また、荒野は食べれるものが何もなくて、神様だけを頼り、信頼する場所です。ヨハネは荒野で神様だけを見上げ、信頼していた人でした。イエス様は、ヨハネがまさにそんな人だったと検証してくださっておられます。続いて、イエス様はバプテスマのヨハネについて、このように明かししておられます。25節です。出なかったら何を見に行ったんですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。当時、イスラエルの民が待ち望んだキリストは、政治的にはイスラエルをローマ帝国の圧政から解放させてくれる存在であり、また、軍事的にはイスラエルを周辺のどの国よりも強力な力を持つ国にしてくれる偉大な将軍のようだろうと思っていました。また、彼らが待ち望んだキリストは、経済的に能力も兼ね備えていなければならず、イスラエルを裕福な国にしてくれて、民が衣食住を心配せずに生きていけるようにしてくれる優れた国家経営者のようだろうと思っていました。イスラエルの民が待ち望んだキリストの標本的な人物がダビデ王でした。そのキリストを過去の韓国の王だと考えたら、竜の文様が刻まれた王の衣装をつけた人を想像できました。そして、そのキリストが来られることを伝えに来たバプテスマのヨハネも、やはりどれだけ良い着物を着ているだろうかと人々は考えていました。ところが、ヨハネが着ている着物と食べ物について、このように明かしています。マタイによる福音書3章4節が明かしています。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野水であった。バプテスマのヨハネがラクダの毛の着物を着ていたということは、今日の革ジャンやミンクのコートを着ていたという意味ではありません。文字通り、ラクダの毛を丸めて作った着物です。当時、貧しい人たちと荒野で苦行を行う人たちが着ていた典型的な衣服でした。その着物は、洞窟の中で着れば部屋着になり、かぶって寝たら布団になり、着て外出したら外出着になりました。革の帯も同じでした。牛の革やワニの革などで作った高級な腰の帯ではなく、他の人たちが家畜をほふった後に捨てた革を切って作った帯でした。ヨハネが食べたものも同じでした。健康に長生きするためにイナゴと野蜜を食べたのではなく、荒野には食べ物がそれしかなかったからです。今日で言えば、ヨハネは荒野で暮らす、私は自然人だという番組に登場する人と同じでした。ですから、この御言葉は、ヨハネが質素に暮らしたという意味ではなく、荒野で叫んでいる者の声らしく生きたという意味です。ヨハネの生涯全体は、キリストを証しすることに焦点が合わせられています。ヨハネの父、ザカリアは祭司でした。当時、祭司は世襲されました。ヨハネが気楽な人生だけを追求したなら、荒野で暮らさず、 他の祭司家紋の人たちと共に祭司の町で暮らしたことでしょう。しかし荒野で叫んでいる者の声と告白したヨハネは、その告白通りに荒野で暮らしました。それでイエス様はバプテスマのヨハネについてまたこのように明かされました。26節です。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。人々はバプテスマのヨハネを預言者程度に思いましたが、イエス様はヨハネを預言者よりも優れたものだと明かされました。預言者は神様の御心と神様の御言葉を神様の民に伝える人です。旧約聖書の最も重要な主題は来たるキリストであり、新約聖書の最も重要な主題は来られたキリストと再び来られるキリストです。旧約の預言者の中でこの地に来られたイエス・キリストを見た人は一人もいませんでした。それで彼らは象徴や兆しなどを通して来たるキリストに関して証ししました。しかしヨハネはイエス・キリストを直接見て証しした人です。それでヨハネが他の預言者より優れているしかなかったのです。またヨハネが生まれる時も御使いが母のエリサベツに、ヨハネが主の御前に優れたものになるだろうと預言したりもしました。主の御前に優れたものとは、主がご覧になるには、また主に関連することにおいては偉大な人だという意味です。経済的な面では利益を多く残した会社の起業家が優れた人でしょう。テスラの CEO であるイーロン・マスクとアマゾンの創業者であるジェフ・ベゾス、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ、投資持ち株会社バークシャー・ハサウェイの会長であるウォーレン・バフェットなどが経済的な面で優れた人たちでしょう。各国で政治をする人が各政党の代表になりたがり、さらに大統領や総理になろうとするのは政治に関してだけでは優れた人になりたいからです。バプテスマのヨハネはイエス・キリストを証しする者としては誰よりも優れたものでした。それでイエス様はヨハネについてこのように仰せられました。28節前半です。あなた方に言いますが、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。イエスはバプテスマのヨハネより優れた人は一人もいないと断言して仰せられました。実際には旧約聖書に偉大な預言者は少なくありません。奇跡を行った人としては預言者エリアと預言者エリシャの右に出る者がいません。彼らは雨季にあふれんばかりのヨルダン川を二つに分け、死んだ人もよみがえらせました。預言者エリアは神様に祈って数年間も雨が降らなかったイスラエルに雨を降らせ、預言者エリシャは人を死なすほどの毒が入った煮物に麦粉を入れて毒をなくし、大麦のパン20個と新しい殻で100人を穀物、新しい穀物で100人を食べさせたりもしました。しかしヨハネはそのような奇跡を行ったことが一度もありませんでした。またイザヤ書に登場する預言者イザヤが伝える神様の御言葉を読んでみると、預言者イザヤは国内情勢はもちろんのこと、国際情勢にも優れた執権を持っていることがわかります。もし預言者イザヤが今日の説教者だとしたら、彼の優れた説教に大勢の人が深い感動を受けたことでしょう。しかしヨハネのメッセージを訳すると、 悔い改めなさい。天の国が、御国が近づいたから、が全てです。また、預言者イザヤは、約60年間も預言者の働きを行い、預言者エレミアも40年以上も預言者の働きを行い、預言者エゼキエルも20数年間も預言者の働きを行いました。しかし、ヨハネは、わずか1年足らずの働きを行いました。それにもかかわらず、旧約の預言者全員がヨハネより優れていません。旧約の預言者たちは、来たるイエス・キリストを遠くで証ししましたが、ヨハネは直接目で見て証ししたからです。しかし、イエス様はバプテスマのヨハネについて証しされた後に、これをひっくり返すことを仰せられました。28節後半です。しかし、神の国で一番小さいものでも彼より優れています。イエス様はバプテスマのヨハネが当時生まれた人の中で最も優れた人だとしても、神の御国ではヨハネより小さいものは一人もいないと仰せられました。イエス様はヨハネを褒められた後に、突然彼に背を向けるような発言をされたように聞こえます。バプテスマのヨハネと似たような役割を担った人が旧約聖書の預言者サムエルです。史詩記には全部で12名の裁き司が登場していて、その最後がサムソンです。ところが、サムエル記第1にエリ祭司が出てきます。彼はイスラエルがペリシテと戦をしている時に神の箱を奪われ、二人の息子ホフニとピネハスが戦死したという知らせを聞きました。彼は椅子に座っていて、椅子が後ろに倒れて首を折って死にましたが、彼は年寄りで体が重かったそうです。そして聖書はこのように話しています。彼は40年間イスラエルを裁いた。エリは祭司でしたが、裁き司でもありました。またサムエル記第1の8章には、サムエルが年老いて彼の息子たち、ヨエルとアビアを裁き司にしたことがあります。つまり、サムエルは裁き司の役割も担っていたのです。それで、イスラエルの最後の裁き司はサムソンではなくサムエルだと言ったりもします。またサムエルはイスラエルの最初の預言者と呼ばれます。もちろん、預言者の名称がサムエルの時代から始まったわけではありません。創世記20章を見ると、アブラハムはずる賢いことに、自分の命拾いのために自分の妻サラを妹だと騙し、ケラルの王アビレメクに送ったことがありました。その日の夜に神様はアビメレクの夢に現れ、その人の妻に近づかず、そのまま返すようにおっしゃりながら、アブラハムを預言者と仰せられました。また、モーセの姉だったミリアムも預言者ですし、女の裁き司だったデボラも預言者だと言います。しかし、本格的に預言者の役割を担った人はサムエルです。つまり、サムエルは裁き司の時代の門を閉じ、王政時代の門を開いた人だと言えます。彼の人生は二つの時代の境界にあります。両方の時代にまたがっています。もし獅子時代の裁き司と王政時代の預言者のうち、サムエルの役割を 両者、二者択一するとしたら、王政時代の預言者でしょう。つまり、サムエルは古い時代、獅子時代ではなく、新しい時代、王政時代に属する人物だと言えます。バプテスマのヨハネも、旧約時代の門を閉じて、新約時代の門を開いた人物だと言えます。ヨハネの人生は、旧約時代と新約時代の境界にあり、両方の時代にまたがっています。もし、ヨハネが旧約時代の人物であるか、新約時代の人物であるかで、二者択一するとしたら、彼は、旧約時代の人物です。仮に彼が新約聖書の最初に登場しているとしても、彼は旧約時代の最後の人物だと言えます。新約時代の最初の扉はイエス・キリストを通して開かれます。バプテスマのヨハネの人生を例に挙げてお話しするとこうなります。バプテスマのヨハネは旧約の町中学校に通いました。その学校で一番勉強ができる子でした。テストを見たら全科目で100点をもらい、それで全科目の成績が A プラスでした。他の生徒たちは旧約の町中学校が最高の学校であり、他の学校がまだあるとは思っていませんでした。時折勉強ができる数人の生徒たちは、うすうす他の学校もあると思うけどなと思っていました。ところがヨハネは入学してすぐに他の生徒たちとは比べ物にならないほど勉強ができただけでなく、他の上級学校があると言いました。その学校は、新約の町高校と呼ばれたり、神の御国高校とも呼ばれると言いました。それで、他の生徒たちもその学校の存在を知りました。ところが、ヨハネは、神の御国高校の入学試験を受けて、落ちてしまいました。その学校は旧約の町中学校とは違う学則があったので、勉強ができたヨハネも自分の実力だけでは入ることができませんでした。これがヨハネが女から生まれたものの中で最も優れた人でありながら、神の御国で一番小さいものになるしかない理由です。マタイの福音書11章13節14節です。ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。預言者と律法は、旧約聖書を意味しています。つまり、旧約の最後がヨハネだということです。マラキ書で、神様がご自分の民を呼ばれるためにエリアを送られるだろうと予言していますが、そのエリアがヨハネでした。エリアに対する予言が成就されたところまでが旧約です。それでヨハネは旧約時代の人物になるわけです。今までイエス様の御言葉を聞いていた多くの人の中で、バプテスマのヨハネのように生まれる前に受胎告知を受けた人はいません。また、荒野で30年を過ごしながら、ラクダの毛で作った着物を着て、イナゴと野蜜を主食にして、自然の洞窟を居住地にした人もほとんどいません。それにイエス様が数千年前から予言されていたキリストであられることを知っていた人もほとんどいません。それなのにイエス様は、今その場にいる人たちがヨハネよりはるかに優れていると仰せられています。なぜなら、彼らは神の御国の主人と共にいるからです。私たちもやはり、生まれる前に特別な啓示を受けて、こ この地に生まれた人は一人もいません。ヨハネのようにあんなにあれほど長い間荒野で霊性訓練を受けた人もいません。また再び来られる主を待ちながらヨハネのように最低限の衣食住で生きていく人もいません。それにもかかわらず主は私たちに向かってヨハネよりももっと優れていると仰せられます。主がこの世の終わりまで私たちと同行され、私たちを治めてくださるからです。私たちがこの事実を心に受け入れれば、このような恵みを授かった人らしく真実に区別された人生を生きるのが当然です。フランス語にノブレス・オブリージュという言葉があります。貴族の義務という意味です。この言葉はローマ時代の初期に王と貴族たちが見せた徹底した道徳意識と率先する公共精神から始まったとされます。富と権力、名声などを持つ人は社会に対する責任と義務を果たすべきだという意味です。もし富と権力、名声などを持つ人がその特権に伴う責任と義務を怠れば、社会的に後ろ指を刺されるかもしれません。もし非難される政治家がいるとしたら、彼が政治家としての特権を享受しながら、ノブレス・オブリージュを実践しながらしなかったからでしょう。またもし人々に非難を受ける企業や起業家がいるとしたら、同じ理由でしょう。今日、教会とクリスチャンが非難の対象になったりします。それもやはり他の理由はありません。クリスチャンが神様の子としての特権、神様のこの恵みを享受するばかりで、神様の子にしてくださったことに対するノブレス・オブリージュを実践しようとしないからでしょう。神様が私たちをバプテスマのヨハネよりもっと優れた人として考えてくださるということを心に受け入れれば、私たちはその恵みを授かった神様の子らしくノブレス・オブリージュを実践し、神様の御手と御足として生きなければなりません。そうしてこそキリストを伝える主のツールとなることができます。正しい親は自分の子供を差別なく同じように愛します。しかし親が全ての子供を同じように信頼するわけではありません。子供の中でその人生を正しくきちんと生きる子供に自分の仕事を任せます。その子供が親の心を正しく分別して行えるからです。私たちは皆神様を信じると言いながら、神様に背を向けて暮らし、神様の御言葉に従うと言いながら、世俗的な価値観に従って生きる人生に終わりを告げましょう。私たちに何の条件も資格もないのにもかかわらず、人生を一生を一つの目的のために生きたバプテスマのヨハネより優れていると仰せられた主の恵みにより、クリスチャンらしいクリスチャンの人生を真実に生きていきましょう。その瞬間から私たちを通して行われる主の大きなことを見ることになるでしょう。なぜなら私たちと共におられる主はこの世にすでに勝てられた方だからです。 お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通して主が私たちをどれだけ尊く思われるのか、また主が私たちを呼ばれた場所がどれだけ清い場所なのかを確認しました。バプテスマのヨハネは生まれる前からキリストの道を用意する人生を生きるという証明を授かり、そのキリストを伝えるために一生食べるものも着るものもほとんどない荒野で暮らしました。それなのに何でもない私たちをそのヨハネより優れた存在だと思ってくださり感謝いたします。主が私たちを呼ばれたことがどれだけ驚くべきことなのか、私たちが歩んだ道がどれだけ価値があり意味のあるかを忘れないようにしてくださり、私たちがクリスチャンとしてのノブレス・オブリージュを実践していけるようにしてください。父なる神様、旧正月の連休をくださり感謝いたします。大勢の信徒たちが数年ぶりに故郷を訪れ、家族と親戚に会っています。この連休にも私たちが主の御言葉に従うことで、私たちを優れたと思ってくださる主の恵みを享受できるようにしてください。また家族の救いのために涙を流し、神様のお助けを望む神様の子たちを記憶してくださり、旧正月が民族の節気になるだけでなく信仰の節気になるのも明日見れるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。